ヨハネの福音書21章17節。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが3度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。神様ってどんなお方ですか？そう聞かれることがありませんか？皆さんはどう答えるでしょうか？神様はすべてのものの作り主です。全知全能のお方です。そんな風に答えることができるでしょう。聖書には神は霊です。あるいは神は真実です。また神は唯一ですという簡潔な表現があります。その中で一番よく知られているのは神は愛です。でしょうね。神は愛です。これは神様が私たちにとってどのようなお方かということを見事に言い表していると思います。神様は私を愛しているお方。神様と私とが愛で結ばれている。そういったことを教えているのです。多くの人は神様の存在を認めはします。神様を世界の第一原因であるとか、宇宙の法則であるとか、あるいは宇宙にみなぎっているエネルギーであるとか、また歴史や人生を導く力であるとか、そんな風に言います。神様の存在を認めるんですけれども、神様を決して人格のお方として信じないのです。非人格的なものと考えています。けれども、神は愛です。この言葉は、神が私たちを愛してくださるということですね。そして愛するということは人格を持ったものだけができるのです。ですから神は愛ですというのは神様はご人格でやられるということを教えています。人格には知、情、意があると言われています。知識と感情と意志のこと。神様は知恵と知識また意志を持っておられます。しかもすべてのことを知り、その意志のままにことを行うことができる全知全能のお方です。神様をそのようなお方として信じることは信仰の基礎です。人信条も我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずって始まっていますね。しかしそのすぐ後にこう言っています。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。イエス様が一人ごと呼ばれていますが、これはどこから取られた言葉ですか？ヨハネ 3-16 からですね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の愛が語られているその箇所から一人子という言葉が取られています。神様は実にその一人子を私たちにお与えになったほどに私たちを愛してくださる。愛することの中には感情が含まれますから、神様は感情もお持ちになるご人格であることがよくわかります。皆さんこういう言葉を耳にしたことがありますか？旧約の神は怒りの神だが、新約の神は愛の神である。これは俗説で間違っています。で、日本でキリスト教入門とか何かそういう本を書いていらっしゃる大学教授が何人もいるんですけれども、こういう俗説を 堂々と書物に書いているんですけれども、まあそういう人は聖書を知らないばかりか、物事を調べた上で発表する。そういう学問的な良心のない人だと思います。神様が人を愛しておられることは、旧約の中に繰り返し書かれています。例えば、申命記7章7節。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかったとあります。主があなた方を慕いという部分ですけれども、以前の訳では主があなた方を恋したいというふうに訳されていました。これは恋人たちが互いに惹かれ合うような情熱的な愛を表す言葉です。またエレミアの31章の3節で神様はこう言われました。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。神様は永遠に変わらないお方。神様の愛も永遠の愛です。変わらない愛です。決して気まぐれなものではない。真実の愛、本気の愛、その愛でもって私たちを恋慕っておられる。旧約聖書の中にもそういった神様の愛は見事に描かれています。神様は旧約時代も新約時代も変わらず愛の神です。けれども、その愛は新約時代にはイエス様を通して旧約時代よりももっと明らかに示されています。旧約の神は怒りの神、新約の神は愛の神。これは間違ったステートメントです。でも、新約時代には旧約時代よりも神様の愛がより明らかに具体的に示されているというのは正しいことです。ヨハネは、ヨハネ3の16だけでなく、ヨハネの手紙第1の4章10節でもこう言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネは十字架を指さして、ここに愛があると言いました。あの十字架の上でイエス様が罪人を愛し、私たちに代わって罪の刑罰を受け、罪を許してくださった。ですから十字架を指さして、ここに愛があると言ったのです。愛は一般にはハートの形で表されますよね。でも神様の愛は十字架の形で表されます。どの教会にも十字架が掲げられています。クリスチャンホームだったらどこかに十字架が飾られているでしょう。十字架のペンダントを身につけている人も多いと思います。十字架。それは本来は無ごたらしい処刑の道具です。忌まわしいもの、呪われたものです。ギロチンや電気椅子のような、その処刑道具を飾ったり、身につけていたら、あの人は頭がおかしいんだろうと、そう思われるでしょう。しかし、十字架はイエス様がそこにかかられ、私たちを救ってくださったものです。それによって十字架は、恥ずかしめではなく栄光、弱さではなく力を表すものとなりました。十字架は罪と死に対する勝利の印です。ですから私たちはそれを誇ります。十字架は神様とイエス様の私たちへの愛の印です。ですから私たちはそれを心から慕うのです。宮本武蔵は我神仏を尊びて神仏を頼らずと言いました。神や仏は尊敬することはあっても耐えるものではない というのですけれども、まあ、同じように考えている人は結構大勢いると思います。で、神様とのお付き合いというのは、年に一、二度参拝しておけばそれでよいと、多くの日本人はそう考えているでしょうね。で、私たちもイエス様の十字架が私たちのためだったと知るまで、神様が愛であることが分かりませんでした。神様は私にとって遠い存在でした。自分が神様に愛されていることを知らなかったために、劣等感に囚われることもありました。何をしても自信が持てない。いつも不安でしょうがない。そんな日々も送っていました。魂が飢え渇いていたんです。様々なもので飢えを満たし、渇きを癒そうとしてきましたけれど、満たされたと思ったらすぐに飢え、潤されたと思ったらすぐに乾く。そんなことを繰り返して失望、落胆、諦めの中に生きてきました。神様の愛を知らないために、神様の愛を持たないために、人生を力強く歩むことができなかったのです。両親に愛されないで育った人、人を愛したのにその愛を裏切られた人、そういう人はもう愛することなんてめんどくさい、愛することをやめてしまおう、そう決意している人も多いと思います。けれども、人にとって愛することは生きる力です。喜びです。愛することをしなくなった人は生きる力も喜びも失ってしまうんです。私たちは変わらない真実の愛で私たちを愛してくださるお方を知りました。安心してその愛を受けることができ、私たちが愛を捧げて裏切られることのないお方を私たちは知っているんです。イエス様を信じ、その愛を受け入れたとき、私たちはそれによって人生に消えない希望を受けました。それ以来、私たちの心に神様の愛が注ぎ続けられています。聖書がこう言っている通りです。ローマの5の5です。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神は愛です。神が私たちを愛しておられる。この基本的な大切なことを多くの人が知らないでいます。私たちも神様からいただくその愛の注ぎを溢れさせて、周りの人々に神様の愛を明かししたいと、そう思います。私たちは神様に愛されている。しかし同時に神様は私たちに神を愛することを求められます。神様が私たちにご自分への愛を求められるのは、神が愛であることの証拠の一つです。本当の愛というのは一方通行の愛ではないからですね。私が誰かを愛し、またその相手からも愛されたい。双方向の愛を持ちたい。これが本当の愛だからです。私たちを愛されたイエス様は、ご自分への愛も私たちに求められます。イエス様は復活された後、ガリラエ湖で弟子たちのために朝の食事を用意されました。その後ペテロに言われました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？このイエス様の言葉は、ペテロが他の弟子たちの前で言った言葉と関係がありますね。ペテロはこう言ったんです。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。他の弟子たちがイエス様につまずいても、私は大丈夫。自分の信仰は他の弟子たちに勝っていると。そう思い込んでいたんです。でも実際はそうではありませんでした。自分こそイエス様の一番でしたと自負していましたが、結果は惨めなものでした。この人たちが愛する以上に 私を愛していますかと言われたとき、ペテロはかってのように、他の誰よりもあなたを愛しています。そう胸を張って言うことができませんでした。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そう答えたのです。するとイエス様はもう一度言われました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。二度目の時は、この人たちが愛する以上にというところはありません。ペテロは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。同じように答えました。ところがイエスは、もう一度同じ質問をなさったのです。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。ペテロは三度も言われるとは思ってもいませんでした。でも、すぐになぜイエス様が三度同じ質問をされたかを悟ったことでしょう。それはイエス様が大祭司の官邸で審問を受けているときに、ペテロが三度イエスなどという人は知らないと言ったからです。ペテロがイエス様の三度目の質問に心を痛めたのは、そのことを思い起こしたからだと思います。イエス様は、ペテロがイエス様を否んだあのことをすでに許しておられましたけれども、他の弟子たちの前で三度イエス様への愛の告白をさせることによって、ペテロを十二弟子の中の一番弟子、初代教会のリーダーとして用いようとされたのです。ペンテコステの日に説教したのはペテロでした。ユダヤの最高議会が目をつけて迫害したのもペテロでした。使徒の働きの前半の中心人物はペテロです。ペテロはイエス様の言葉通り、イエス様の羊の群れである教会の牧者として、殉教の時までイエス様に仕え続けました。ヨハネはイエス様がペテロに、あなたは私を愛していますかと言われたこの記事で福音書を閉じています。これを福音書の最後に書いたのは、あなたは私を愛していますかというイエス様の問いが、ペテロだけに与えられたものではなく、今日の私たちキリストの弟子、あるいはヨハネの福音書を読むすべての人に対するイエス様の問いかけであったからだろうと思います。福音書を読むすべての人は、イエス様があなたは私を愛していますかと問われている、この問いに答えなければならないのです。私たちもイエス様にお答えしましょう。私たちは神様を真心からの愛で愛したい。神様が私を恋慕うほどに愛しておられるのだったら、私たちも神様を慕う熱い思い、熱い愛を捧げたい。イエス様が私たちのためにご自分を捧げられたのだから、私たちの愛も労苦や犠牲を厭わないものでありたい。そう願い、努力しています。けれども、そうしようとするたびに私たちは、自分の愛があまりにも小さいことに気づくのです。ペテロは失敗を通して自分の愛の小さいことを痛いほど知りました。私たちも同じです。私の神への愛、イエス様への愛は、神様が求めておられる基準には届かない。今は愛していますと言っても、試練にくじけ、誘惑に負けてしまうかもしれない。そんな風にいつも思います。ですから、私たちも神様の前に謙虚になりましょう。ペテロが、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言ったように、私たちもあなたを精一杯愛します。私の足らない愛をも受け入れてください。そう申し上げたいと思うのです。謙虚に。しかし、はっきりとした決意を持って、イエス様、あなたを 愛しますとお答えするものでありたいと思います。祈りましょう。愛の神様、あなたはイエス様の十字架によって大きな愛を示してください。私たちがあなたに愛され、あなたを愛する相互の愛の関係に招いてくださいました。イエス様の私を愛していますかとの問いを聞き、それに答え、あなたの愛によって生かされ、あなたを愛して生きる日々を送ることができますよう導いてください。イエス様の十字架の愛を思い、そのお名前で祈ります。アーメン。